第二章。ヤレド人、約束の地へ旅立つ用意をする。約束の地は襟抜きの地であり、この地の人々はキリストに仕えなければ一掃される。主は三時間、ヤレドの兄弟に語られる。ヤレド人、数隻の船を作る。主はヤレドの兄弟に、どのようにして船内を明るくすることを望むかお尋ねになる。
さて、ヤレドと彼の兄弟と彼らの家族と、ヤレドの友人たちと、ヤレドの兄弟の友人たちと、友人たちの家族は、彼らの集めたあらゆる家畜の群れをオスもメスも連れて、北方にある谷に下っていった。その谷の名は、力ある狩人にちなんで名付けられ、ニムロデと言った。彼らはまた、罠を仕掛けて空の鳥を捕らえた。また、器を用意して水の魚を運んだ。また、彼らはデゼレトも運んだ。デゼレトとは、ミツバチという意味である。このようにして、彼らはいくつかの蜂の群れを運び、また地の表にあるあらゆるもの、あらゆる種も携えていった。さて、彼らがニムロデの谷に下っていくと、主が下ってきて、ヤレドの兄弟と話された。しかし、主は雲の中におられたので、ヤレドの兄弟には主が見えなかった。そこで主は彼らに、荒れ野の中へ、すなわち、これまで人が決して住んだことのない地方へ行くように命じられた。そして、主は彼らの前を行かれた。また、主は雲の中に立って彼らと話し、彼らの旅をする方向について指示を与えられた。そこで、彼らは荒れ野を旅し、数隻の船を作ってそれで多くの水を渡り、絶えず主の手に導かれていった。主は、彼らが海を越えた荒れ野にとどまることを許さず、彼らが約束の地まで行くことを望まれた。約束の地とは、他のあらゆる地に勝った襟抜きの地で、主なる神が義にかなった民のために残しておかれたところである。また主は激しく怒って、この約束の地を所有する者は誰でも、その時から後とこしえに、主に、すなわち誠の唯一の神に仕えなければならず、さもなければ神の限りない怒りが彼らに下るときに彼らは一掃されると、ヤレドの兄弟に誓っておられた。さて、私たちは、約束の地であるこの地について神の定めを知ることができる。この地を所有する国民は、どの国民も神に仕えなければならない。さもなければ、神の限りない怒りが彼らに下るときに彼らは一掃される。また、彼らの罪悪が熟したときに、神の限りない怒りが彼らに下るのである。見よ、まことにこの地が、他のあらゆる地に勝った襟抜きの地だからである。したがって、この地を所有する者は神に仕えなければならない。さもなければ一掃される。これは神の永遠の定めである。しかし、この地の子らの中に罪悪が満ちるまで、彼らが一掃されることはない。王、異邦人よ、この記録をあなた方に伝えるのは、あなた方に神の定めを知らせるためである。また、あなた方が悔い改めて、罪悪の満ちるまであなた方の罪悪を続けることのないように、またこれまで、この地に住む民が自分の上に神の限りない怒りを招いてきたようなことを、あなた方もすることのないようにさせるためである。見よ、この地は襟抜きの地であり、この地を所有する民はどの国民も、 この地の神に仕えさえすれば、奴隷の状態にも囚われの身にもなることなく、天下の他のどのような国民からも支配を受けない。この地の神とはイエス・キリストであり、私たちが書き記してきたことによって明らかにされたお方である。さて、私は自分の記録を続けよう。見よ、主はやれどと彼の同行者たちを、陸地と陸地を分けている大海まで導かれた。そこで彼らは、海に着くと天幕を張り、その場所をモリアンカマーと名付けた。そして彼らは天幕に住んだ。彼らは4年間、その海岸で天幕に住んだ。さて、4年の終わりに、主は再びヤレドの兄弟を訪れ、雲の中に立って彼と話された。そして、主は3時間ヤレドの兄弟と話し、彼が主の名を呼ぶことを思い起こさなかったので、彼を懲らしめられた。そこでヤレドの兄弟は、自分が行った悪を悔い改め、自分と共にいた同行者たちのために主の名を呼んだ。すると、主は彼に言われた。私はあなたを許し、またあなたの同行者たちの罪を許そう。あなたはもう罪を犯してはならない。あなた方は覚えておきなさい。私の御霊はいつでも人を励ますわけではない。したがってあなた方は罪の熟するまで罪を犯すならば、主の前から立たれるであろう。これが受け継ぎとしてあなた方に与える土地についての私の考えである。なぜならば、この地は他のあらゆる地に勝った襟抜きの地だからである。また主は、仕事に取り掛かり、あなた方が前に作った船に倣って船を作りなさい。と言われた。そこでヤレドの兄弟と彼の同行者たちは仕事に取り掛かり、主の指示の通りに、彼らがかつて作った方法で数隻の船を作った。その船は小さく、水の上に軽く浮き、まるで水の上に軽く浮いた鳥のようであった。またその船は、隙間がなく非常によく作られており、水の漏れないことは皿のようであった。その船底は皿のように隙間がなく、船腹も皿のように隙間がなく、船のへさきと友は尖っており、船の屋根も皿のように隙間がなく、その船の長さは一本の木の長さであった。また、船の入り口は閉じると皿のように隙間がなかった。さて、ヤレドの兄弟は主に祈って言った。おう、主よ、私はあなたから命じられた務めを果たし、あなたから指示された通りに船を作りました。まことに、おう、主よ、船の中には光がありません。私たちはどこへ向かえばよいのでしょうか。また、私たちは死んでしまうことでしょう。船の中にある空気だけでは呼吸ができなくなるからです。それゆえ、私たちは死んでしまうでしょう。すると、主はヤレドの兄弟に言われた。見よ、屋根と船底に一つずつ穴を作りなさい。そして、空気で苦しむようになったら、その穴の栓を抜いて空気を入れなさい。もし水が入ってくるようであれば、水が溢れて死ぬことのないように、見よ、その穴を塞ぎなさい。そこでヤレドの兄弟は主から命じられた通りにした。そして、彼は再び主に祈って言った。おう、主よ、私はあなたから命じられたように行いました。そして、私の民のために船を準備しました。しかし、船の中には光がありません。 誠に、王、主よ、あなたは私たちに暗闇の中でこの大海を渡らせようとなさるおつもりですか。主はヤレドの兄弟に言われた。あなた方は船の中に光があるようにするために、私に何をしてもらいたいのか。窓はバラバラに砕けるので、見よ、窓をつけることはできない。また、火を携えることもない。火の光を使って旅をすることはないからである。見よ、あなた方は海の中のクジラのようになるであろう。山のような波があなた方に打ちつける。しかし、私は再び海の深みからあなた方を連れ出そう。風は私の口から吹き出し、また雨と多くの水も私は送り出した。見よ、私はこれらのものに対してあなた方を備えさせる。私が海の波と吹きつける風と寄せ来る多くの水に対してあなた方を備えさせなければ、あなた方はこの大いなる深みを渡ることができないからである。したがって、あなた方が海の深みに飲まれる時に光があるように、あなた方は私に何をしてもらいたいか。